労働者の賃金や雇用を守るために、後継役条例の制定を。日本共産党、松本春夫。後継役条例の制定を行わないか。問い、指定管理者制度の導入や競争入札が増える中で、委託料や入札価格が下がり、労働者の賃金や労働条件の低下が懸念されるが、本市では後継役条例を制定しないか。答え、賃金などの問題は、国が統一的に規定し、法律を整備すべきであるため、現時点では制定を考えていない。オスプレイ等の危険な飛行について、問い、平成30年に入り、米軍や自衛隊の事故などが連続して起きているが、その状況は、答え、米軍は不時着3回、部品紛失2回、燃料タンク投棄1回で、自衛隊は墜落1回、部品紛失4回、故障1回である。問い、相模原市はヘリコプターの騒音計を増設するが、その台数と本市の対応状況は、答え、現在1箇所あり、1箇所新設する方針を承知している。また、本市では必要に応じて対策を講じたいと考えている。危険ブロック塀等の耐震化対策について。問い、地権者がブロック塀の改修を積極的に行えるよう、危険ブロック塀等耐震化補助金の費用負担を見直しては、答え、通学路などでの補助金額の見直しを検討するほか、生垣奨励金の利用により、安価に設置できる方法を地権者へ説明していきたい。ブラック企業対策として、働くルールの授業を実施を。日本共産党、上田博之。青年がブラック企業の被害に遭わないための対策を。問い、3年前、労働法の基本が簡単にわかるリーフレットを作成し、成人式での配布を提案したが、実施の状況は。答え、働く時の基礎知識を作成し、成人式や中学校、高校に配布している。問い、リーフレットを中学校の公民の授業で活用しては。答え、授業で活用できるよう関係課と連携し、中学生への啓発を図っていきたい。問い、労働相談専門の窓口を設置してはどうか。答え、高度な専門的知識などが必要なため、市では設置しないが、相談があれば、労働基準監督署や神奈川労働センターを案内している。危険なマイナンバーの普及に加担しないことを求める。問い、マイナンバーと連携される個人情報は多岐にわたることが想定される。これらの情報が地方公共団体情報システムの中間サーバーに一括管理されるが、情報漏洩の危険を認識しているか。答え、懸念事項は認識しており、このため国は安全確保のシステムを構築している。問い、昨年市から企業への通知書に誤送付があり、マイナンバーが漏洩した。マイナンバーを記載しない自治体もある中、記載した理由は、答え、マイナンバーを記載しないことは認められていない。落合吉岡土地区画整理への参画企業と事業の進捗は、越川義明。落合吉岡地域の区画整理事業について、問い、 平成29年9月定例会で、区画整理事業計画区域内に大手物流企業の進出意向を確認したが、その後の参画企業の変動と事業の進捗は、答え、事業協力者から参画企業に変更はないと聞いている。現在、詳細な事業計画案を作成する概算補償調査、調査設計作業、交通計画などに関する関係機関との事前打ち合わせを進めている。権利者には、地区別意見交換会の開催状況などを掲載した区画整理だよりを発行し、準備会の取り組みを周知している。問い、事業に対する 80% 以上の賛同を取得するとのことだが、期限を設定するのか。答え、事業の実現を目指すため、期限は設けず、権利者数、面積ともに 80% 以上の賛同が得られるまで説明していく。J アラートの実施状況について、問い、全国瞬時警報システム J アラートの発動を想定した国民保護サイレン一斉再生訓練は不要ではないか。答え、訓練は国からの具体的な被害想定などが明確でないため、市単独ではなく国、県主導の訓練に合わせ実施している。訓練を通し、市民への情報伝達の確認や、J アラートの存在を周知できるため、今後も適切に実施し、市民の安全、安心を確保していきたい。
市民の声が反映される公園、維持管理の仕組みづくりを、畑井陽子。公園について、問い、公園には、年間400件程度意見が寄せられ、担当課だけで解決していくのは難しい問題もある。そのため、審議会のような組織を設け、専門家や市民を交えて検討する場が必要と思うが、市の考えは。答え、現在本市には審議会のような組織はない。今後、公園の再整備計画を作成する中で、利用者や自治会などが参加し、意見を出し合って、地域の方が望む公園のあり方を話し合う、ワークショップなどの開催を考えている。問い、少子高齢、人口減少社会が進み、税収が減る中、多額の費用がかかる公領公園の再整備は必要なのか。答え、公領公園は供用開始から約40年経ち、施設の老朽化や大きな樹木が公園を暗くして安全性が保たれないなど、全体の改修が必要である。公園機能の回復だけでなく、特色のあるシンボル公園として魅力を高める再整備を行う。就労支援について、問い、就労して自立した生活を送りたいという意思はあるが、社会的または身体的に働くことが難しい方々への就労支援は、継続的で寄り添ったものとなっているか。答え、就労支援相談員による就職先企業への同行など、継続的に関係機関などと連携を図りながら、それぞれの目的に応じた支援に努めている。インフルエンザなどの任意で行う予防接種への助成を、公明党三谷小鶴。予防接種の取り組みについて、問い、子育て世代の経済的負担を減らすため、インフルエンザなどの任意で行う予防接種に対し、助成を検討しては、答え、国の定期接種に指定されていない小児インフルエンザワクチンなどの任意接種は、保護者の意思や医師の判断により接種するため、接種勧奨につながる 公的助成は現在のところ考えていない。悩みの相談がしやすい体制について。問い、いじめに悩む生徒のために、匿名報告相談アプリ、ストップイットや LINE を活用している自治体もある。本市でも悩みの早期発見に向けて、生徒が相談できる選択肢が増えるよう、アプリや SNS の活用を考えてはどうか。答え、導入している他の自治体での有効性とともに、費用面、対応面での課題などを注視しながら、本市でも活用できるか見極めていきたい。多様な学び場の推進について。問い、様々な事情により、義務教育を未修了の方や、形式卒業の方、外国籍の方などの学び場として夜間中学がある。県央地域で設置の協議がされているが、県央広域で連携協力を検討しては。答え、夜間中学の設置は本市単独では難しい。今後、県央地域での広域の設置が求められるのであれば、協議に加わり、検討していきたい。
詳しい内容は会議録、ホームページで。市議会だよりは、紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは、市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。また、インターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。なお、3月定例会の会議録は5月下旬に閲覧できる予定です。綾瀬市議会だよりは直接お届けしています。綾瀬市議会だよりは、市シルバー人材センターの会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター、電話0467703088へご連絡ください。次号は平成30年8月15日発行です。